ちぐさがお送りしていますフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきます。今日はポルトガルから現地在住の占い師の方にこの番組フラワーズの今年度の運勢を占っていただきたいと思います。いい、この企画はね、いいですよ。伝えてくれますフラワーレポーターはポルトガルに住んで12年、雑誌アンアンのホロスコープページなどで知られる G ダビデ研究所の主力スタッフとして20年のキャリアを誇る西洋占星術師菅智子さんです。こんにちは。
オラバタールで、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はポルトガルから、お電話いただいているということで、ていうかお電話させていただいたんですけれども、はい、今、何時ですか、そちらは。
こちらは朝8時少し過ぎたところです。
めっちゃ早いですね。すいません、朝早くに。
いえ、とんでもありません。
日頃この時間起きてらっしゃいますか？
まあまあ一応起きてはいますね。
よかったよかった。ただかな、8時過ぎはそんな早くないか。私が遅起きなだけですね。失礼しました。
私にとってもしばしば寝てることもありますけど。
ですよね。
はい。
今日はどちらで今何をされてましたか？
今まだ自宅にいるところです。
そうですよね。
はい。
今日のお天気いかがでしょうか？
今日ちょっとね、先ほどまで雨が降ってたんですが、今ちょっと雲の間から晴れ間が出てきたところです。
そうですか。この時期のポルトガルというと、はい、どんな様子なんでしょうか？
そうですね、ちょうど先週がイースター週間だったんですが、こちらではそれに合わせて休暇を取る人も多くて、だいたい毎年このぐらいの時期から観光客の姿が街に目立ち始めますね。
やっぱ季節は春で。
そうですね、まだちょっと雨季なので雨が少し多いんですけれども、春は春ですね。もう暖かい日はかなり暖かいです。
そうですか。菅さんがいらっしゃるアヴェイロの町というのはどういう町なんですか？
そうですね、ポルトガルの中部沿岸、北部寄りの中部ですね。で、海沿いにありまして、で海から町の間にかなり広いラグーンといいますが、肩水源が広がってるんですね。
じゃあまたこれから本当に観光客が増えそうな場所。
そうですね、
ですよね。
はい、町にも運河が流れていて結構可愛らしい、小さい町なんですけど、結構可愛らしいところです。
素敵。さあ、そして今日は占っていただくわけですが、まず西洋占星術っていうのはどういう占いなのかを教えていただけますか？
そうですね、西洋占星術と言いますのは、西洋占星学とも言われますけれども、その人の出生時のデータですね、生まれた生年月日、生まれた時間、生まれた場所といったデータをもとに出生時の星の位置を割り出しまして、ホロスコープと言われる天球図を作成して、その人の性質、持ってもらった性質、体質、運命などを読んでいくという占いなんですね。結構言語とも似ていて、星の意味自体はとても抽象なんですけれど、抽象的なものなんですが、それをこう読み解いていくというのは結構言語にも似ていて、結構奥が深い学問ですね。
では早速なんですが、フラワーズの今年度の運勢を占っていただくということで、フラワーズはですね、2009年の4月1日水曜日の13時30分、お昼の1時30分に第1回がスタートしたので、これがいわば誕生日っていうことで大丈夫なんでしょうか？
そうですね、人間の、個人だけではなく、そういった番組であるとかそういったプロジェクトについてもそれが開始した時点を出生データとして、運命というかですね、占うことができますね。
じゃあよろしくお願いいたします。
はい、そうですね、ということでそちらの2009年4月1日13時30分東京というデータでホロスコープチャートを作ってみました。はい、フラワーズさんですね、生まれた時の太陽はですね、水星金星とともにお羊座にありまして、月は双子座にあります。そして上昇級は獅子座ということで、とても快活で好奇心旺盛、フレッシュなニュースに事欠かない爽やかな印象の番組といったイメージですね。で、 太陽と水星は海外を司る部屋にありまして、また一方月はネットワークを表す部屋に位置しているんですね。そのため、こういったグローバルなネットワークをモチーフにして番組が発展していくというイメージがあります。それでまさに、まあ、番組のコンセプトそのままかなと思うんですけれども、はい。それで、気になる今年の運勢ですね。
はい、
はい、今年はですね、幸運の星木星が、フラワーズさんにとってですね、天頂と呼ばれるゾーンを通過しているんですね。このために社会的な認知度や評価ポジションが高まったりする星回りと言えます。で、番組内容もただ楽しいだけといった、そういった情報にとどまらないで、社会的な影響力を持つようなテーマとか、あるいは政治的な視点が盛り込まれたり、まあ、その結果年齢層が高いリスナーとか、あるいは大手のスポンサーから支持されるといった傾向も見られるかもしれません。また何らかの形で表彰されたりとか、番組のステータスがアップするような可能性もあるかもしれません。ということで、まあ、大いに野心的にさらに上を目指して頑張っていただきたい1年という感じですね。
うわー、なんかめちゃくちゃいいですよね。
そうですね、はいはい、かなりお仕事面ではかなりサクセス運に当たりますので。
なるほど。じゃあもうちょっと今年はね、政治的とか社会的なちょっとテーマとかもやって、ちょっとインテリジェントな感じでお届けして頑張ればよりいいかもしれないと、
かなり伸びると思います。
今年はじゃあ頑張り時ですね。今年度は
そうですね、頑張っていただきたいと思います。
なるほど。でも面白いですね。本当にあの番組のコンセプトと同じような結果がちゃんと出るんですね。
そうですね、やはり性質とかは面白いことに結構現れてますよね。
はい、
はい。
さあでは菅さん、ここでですね、はい、ワールドフラワーズクイズ、
はい、
フラワーレポーターの方に紹介している国やネタに関するクイズを出題して、はい、もらっているんですが、ラジオの前のあなたもぜひここで一緒に考えていただきたいと思います。菅さん、はい、それではクイズの出題お願いします。
はい、ではテストですね。私が住んでいるアベイロには実は日本のモナカにとてもよく似た大星モーリシュという修道院菓子があります。まあ、魚とか貝殻の形をした白い皮の中に入っているのは卵黄とシロップを煮詰めた濃厚な、卵黄クリームなんですね。でこちら、ポルトガルの修道院菓子だったんですけれども、ポルトガルの修道院菓子というのはこのように卵黄をふんだんに使ったレシピが多いんですね。なぜならかつて、ポルトガルの修道院では卵白をある用途に使用していたため卵黄がたくさん余っていたんです。さて卵黄が使用されていた用途とは何でしょう。 A 卵白に含まれるカゼインを利用してワインの成長折り引きを行っていた。 B 宝衛、僧侶の衣服ですね、宝衛をアイロンがけする際に張りを持たせるための糊として卵白を使っていた。 C 卵白を泡立てて石鹸代わりにしたり傷薬やスキンケア用品として使用していた。さあどれでしょう。
はい、卵白が使われていた用途ですね。
はい、
わあ、気になる正解は曲の後に発表します。さてワールドフラワーズクイズ、今日の問題、アベイロの修道院ではかつて卵白をどんな目的で使用していたかでしたが、それでは菅さん正解の発表お願いいたします。
正解は B でした。
B、 宝衛をアイロン掛けする際に張りを持たせるための糊として卵白を使っていた。
はい、
へー、そうなんですか。
そうなんです。
はー、
フランスの修道院はではですね、 A のですねワインの成長折り引きに卵白を使っていたんですが、ポルトガルは実はアイロン掛けに卵白を使っていたという、
あ、じゃあ A も国によってはじゃあ正解ではあったんですね。
そうなんで、フランスの場合は A なんですけれど、ポルトガルは B なんですね。
これちょっとでも裏技みたいな感じで、はい、針を持たせるためののりとして卵白じゃ使えるってことですもんね。
ということですよね。
はー、知恵ですね。
はい、
わかりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
しかも菅さん、今日はあの本当にフラワーズいいように占っていただいて、
いえ、本当にいいですから。
これ大丈夫ですか？本当はすごい悪いの出てるけど、それはちょっと言ったらかわいそうだから伏せておこうみたいなことないですよね？
いや、そんなことないです。今年は本当に素晴らしい運勢で、
よかったです。
頑張っていただきたいです。
じゃあ、本当にこのままちょっと知的路線もね考慮しつつ頑張ってまいりますので、また
ぜひ
番組を占っていただけますか？
はい、いつでもまたご相談ください。
ありがとうございます。その時はもうちょっといい時間に電話に出ていただきやすい時間に、
うん、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？ありがとうございます。はい、本当にどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
今日のフラワーレポーターはポルトガルから西洋潜水術師としてご活躍の菅智子さんにお話を伺いました。本当にちょっと今年度ね、フラワーズ頑張り時みたいなんで頑張りたいと思いますんで、ラジオの前のあなたもお付き合いよろしくお願いいたします。